本日私たちにくださる神様の御言葉はルカの福音書19章41節から48節です。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスはその都のために泣いて言われた。私ももしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して類を築き、周りを取り巻き四方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で一つの石も他の石の上に積まれたままでは残されない日がやってくる。それはお前が神の訪れの時を知らなかったからだ。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。イエスは毎日宮で教えられた。祭司長、律法学者、民の主だった者たちはイエスを殺そうと狙っていたが、どうしてよいかわからなかった。民衆が皆熱心にイエスの話に耳を傾けていたからである。アーメン。150編で構成された詩編の中でクリスチャンたちに特に愛される聖句があります。代表的な聖句が、幸いなことよと始まる一編と、主は私の羊飼いと始まる23編でしょう。また詩編84編もそれに含まれます。詩編84編9節10節がこのように明かししています。神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。私は悪の天幕に住むよりは、むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。この告白は、信仰生活が深まるほど、年輪を重ねるほど深く心に刻まれます。そして人生の黄昏時を迎えて、神様に礼拝を捧げている時にふと悟ります。もう少し神様中心に生きればよかった。神様にもっと正しく仕えればよかったと考えるようになります。以前はなぜあんなに世俗的な価値観を追求して生きたのか、世間の楽しみになぜあんなに執着したのか残念でなりません。それでこれからでも神様の御前で生きていくと決心するようになります。この詩編84編の見出しには、コラ族の詩と記録されてあります。民数記16章に登場するコラはレビの曾孫で、モーセとはいとこでした。ケハテの子孫の中でアロンとその子供たちは祭司の役割を果たし、コラとその子供たちは天幕の入り口を守りました。しかし祭司になりたかったコラは、ダタンとアビラム、オンを含む250名の人々を集めて、モーセとアランに敵対しました。コラは同じ家系にいるモーセとアロンだけ指導者と祭司の役割を受け持つことを受け入れることができませんでした。結局退敵した結果、コラと彼に従う人々は死に至ることになりました。コラ族の死という見出しのついた詩編が全てで11編ありますが、それらは先祖が犯した罪に対して子孫が捧げる悔い改めの詩、または懺悔の祈祷文のように感じられます。それでコラ族の詩には、神様と交際し神様に仕えることがどれだけ大きな祝福かがよく現れており、主の宮を主体求める切実さもよく現れています。特に詩編84編がそうです。84編 一節二節がこのように明かししています。万軍の主、あなたのお住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。詩人は神様の天幕を恋慕う心をよく表現しています。私たちも今は新型コロナウイルスのせいでネットを通して非対面で礼拝を捧げています。このような状況が1年も続いて慣れてきましたが、それでも一緒に集まって礼拝を捧げていた頃が恋しいです。もし奥地にいてネットを通して礼拝を捧げることもできなくて、数ヶ月または数年間一人で礼拝を捧げるとしたら、神様に対する心と教会共同体が共に礼拝を捧げていた頃がもっと恋しく切実になるでしょう。また詩人は主の家に留まりたいという思いをこのように表現しました。84篇3節と4節がこのように明かししています。スズメさえも住処を見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。詩人は幕屋を1、2節ではあなたのお住まいと主の大庭、3、4節ではあなたの祭壇とあなたの家と言っています。神様に対する心がより切実になっています。詩人の自身は主の天幕に行きたいとどれほど切に願っても行けないのに、当時はよく見かけられる何の力のない鳥と思われていたスズメやツバメは主の祭壇の近くに巣を作って思い通りに主の天幕にとどまることを羨ましがっています。学者たちは詩人がダビデ王と共に避難生活をしていた頃にこの詩を記録したと推測しています。自分が大好きな芸能人がいて、その人と会話を交わしてみたいと切に願っている人がいると仮定してみましょう。ところがその芸能人が犬を飼っています。自分はその芸能人をテレビを通してだけ見ていますが、その犬はその芸能人と一緒に暮らしています。そしたら突然その犬が羨ましくなることと同じです。それであなたの家に住む人たちは幸いだと言っています。なぜなら彼らはいつでも主の宮で主を褒めたたえることができないからです。しかし詩人は主の宮にスズメとツバメがいると言っていますが、主の宮にワシやタカやフクロウのような猛禽類がいるとは言っていません。スズメやツバメは弱くて小さな存在で、神様に自分を預けるしかない人を意味しています。それで彼らは神様から力を得ます。一方、自分をワシやタカやフクロウのような猛禽類だと思っている人は神様に自分を預けません。自分の力で十分に生きていけると考えているからです。それでそんな人々は弱肉強食、適者生存といった世俗的な価値観を追求します。イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入られる時に、人々が自分たちが着ていた上着を脱いで道に敷き、城の木の枝を折って振りながら大声で祝福あれ、主の御名によって来られる王に、天には平和、栄光は 糸高きところにと歌を歌いました。その声があまりにも大きくて地軸が揺れるほどでした。まるで有名な歌手がコンサートを開いた時に数万人のファンが熱狂する時のようでした。しかしイエス様は彼らを見て大喜びで見てを振られ答えられるのではなく、大声で慟哭されました。彼らの現状と未来に瀕する状況を考えると、涙が溢れ出て止まらず、高ぶる感情を抑えることができないからでした。ついにエルサレム神殿に入られたイエス様が行われた行動を45節がこのように明かししています。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、神殿に入られたイエス様が一番最初になさったことは商売する人たちを追い出すことでした。その商売する人たちが具体的にどのような人たちだったのかをマタイの福音書21章12節がこのように明かししています。それからイエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。商売する人たちは両替人といろんな家畜を売る人たちでした。神様は出エジプト記の時から20歳以上の男には毎年半シュケルずつ命の贖い金を納めさせました。その半シュケルを聖なる半シュケルと呼び、天幕の維持に使われました。半シュケルは当時の労働者の4日分の賃金でした。ですから半シュケルは2日分の賃金にあたります。その命の贖い金は貧富貴賤に関係なく、20歳以上の男なら皆が同じように納めないといけませんでした。金持ちとその家で働く人に同じように、最高の学校を卒業した最高の学歴を持つ人と、学校に全く通わなかった人に同じように納めさせたのは、命の価値は同一だからでした。また体重が100キロを超える人と50キロにもならない人に同じように半シュケルを納めさせたのも、やはり命の重さは同一だからでした。もし命の重さと命の価値を測る天秤があるとして、片方の皿に半シュケルを乗せておき、反対側の皿に人を乗せておいたら、その人がどんな地位にいても、何を持っていて体重が何キロかに関係なく、その天秤は水平に維持されるでしょう。しかしその半シュケルを出すのに両替してくれる人が必要だったのは、その半シュケルをユダヤの銀貨で受け取らず、ティルスのシュケルだけで受け取っていたからでした。そして両替をしてくれる人は両替手数料として半シュケルの24分の1を受け取りました。今日の金額に換算すると、1日の賃金が12万ウォンだとしたら、半シュケルは24万ウォンであり、為替手数料として1万ウォンを出したわけです。イエス様は彼らの腰掛けを倒されました。また神殿の中には生贄として捧げる家畜を売る商人たちもいました。生贄を捧げるために外部から家畜を持ってきたら検査料を出さないといけませんし、 検査官たちもあれこれ文句をつけて欠陥を見つけ、神殿の生贄に用として不可だと判決を下して家に返したりしていました。それで人々は神殿の中で売る家畜を買うしかありませんでした。それでイギリスの新約学者であるウィリアム・バークレーによると、神殿の外で売る家畜と中で売る家畜の値段がおよそ20倍ほど下がったといいます。つまり神殿の外で20万ウォンほどする羊皮が、神殿の中ではおよそ400万ウォンもしたということです。イエス様はその中でも鳩を売る者たちの腰掛けを倒されました。神様は羊を生贄として捧げることのできない貧しい人たちのために鳩を捧げるようになさいました。そんな貧しい人たちを搾取する商人たちを許すことができなかったからでした。彼らがどれだけ多くを搾取してきたかを見せてくれる言葉が46節の強盗の巣です。値段が馬鹿げたほどに高い時に、刀を持っていないだけで強盗と同じだという言葉をよく使います。エルサレム神殿で売る生贄がそのようなものでした。またその神殿の中の店はアンナスの商店だと知られています。当時現職の大祭司だったカヤパはアンナスの婿でした。つまり神殿の中の店は大祭司の家族が運営する店だったのです。当時神殿はいくつかの区域に分けられていました。最初の庭が異邦人の庭でした。そこには異邦人の中でも改宗した人はもちろんのこと、誰でも入ることができました。ペテロとヨハネは神殿に行く途中に美しの門の前で物乞いをする先天性の身体障害者を治してあげました。その美しの門を通過したら、中に婦人の庭がありました。そこにはイスラエル人女性が入ることができました。異邦人の庭と婦人の庭の間には高さ3キュビット、約 1.37 メートルほどの石で積み上げた壁があって、その壁にはヘブライ語とギリシャ語、ラテン語でところどころにこのように書いてあります。この壁を乗り越える者は死ぬ。富士の庭からブロンズでできたニカのノルモンを通り過ぎたらイスラエルの庭がありました。そこにはイスラエル人男性だけが入ることができました。そして一番奥に祭司の庭がありました。そこにはもちろん祭司だけが入ることができました。今日の本文に出てくるイエス様が入られた神殿で両替をしてくれる人たちと家畜を売っている人たちは、異邦人の庭で商売をしていました。それで異邦人の庭は異邦人の礼拝場所と神殿の中に入る入り口というよりは、むしろ商売人たちが大声で物を売る市場のようでした。イエス様が彼らを追い出されたのは、ただ暴利を貪ることが不当だったからではありませんでした。遠い異邦からやってきた大勢の人々が神様に仕えることを妨害したからでした。自分の目前の目の前の利益のために、他の人たちが神様と霊的な交際を交わすべき礼拝を妨害することが耐えられなかったからでした。イエス様は神殿から商売する人たちを追い出された後に、神殿は何をする場所であるかを46節でこのように明かしておられます。こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。 それなのにあなた方はそれを強盗の死にした。この聖句は長い歴史を盛り込んでいます。ダビデは多くの苦難を経験した後、30歳にヘブロンでユダヤ部族の王となりました。そして7年6ヶ月が過ぎた後に名実ともにイスラエルの王となりました。彼が統治を始めてからイスラエルの国力は次第に強くなっていきました。全てが安定的になった時にダビデは突然気が重くなりました。自分はこんなに楽にいるのに、主の契約の箱は幕屋の中にあることに思いが至ったからでした。それで神殿を建設しようと思い立って、それを預言者ナタンに話したところ、ナタンはあなたの心にあることを皆行いなさいと励ましてくれました。しかしその日の夜に神様は預言者ナタンにこのように仰せられました。サムエル記第2の7章5節から7節です。行って私のしもべダビデに言え。主はこう仰せられる。あなたは私のために私の住む家を建てようとしているのか。私はエジプトからイスラエル人を導き上った日以来、今日まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできた。私がイスラエルの人のすべてと歩んできたどんなところででも、私が民イスラエルを牧せよと命じたイスラエルの部族の一つにでも、なぜあなた方は私のために杉材の家を建てなかったのかと一度でも言ったことがあろうか。神様はダビデの計画に首を横に振られました。むしろ神様はイスラエルの子孫がエジプトを脱出する時から今まで家に住んだことはなく、天幕すなわち幕屋にいて歩んできたとおっしゃいました。家は動かない建物を意味し、天幕と幕屋は移動する、居所を意味します。つまり神様はある特定の空間や地域に縛られず、空間を超越して存在されたとおっしゃいました。神様は主の家を建てようとするダビデの心だけ受け取られ、むしろダビデの家を建ててくださるとおっしゃいました。それで建物の神殿を建てることはその息子のソロモンの仕事になりました。ソロモンが神殿を建てる場面は列王記第1の6章に詳細に出てきています。神殿の規模は長さが60キュビット、約27メートル、幅が20キュビット、約9メートル、高さが30キュビット、約 13.5 メートルで、神殿を建てるときに投入された人員は3万人でした。彼らを1万人ずつ3組に分けて、1ヶ月ずつ交代に働かせました。それだけではありません。山で石を切り出す者が8万人、2駅の妊婦が7万人、彼らを管理する監督が3300人でした。つまり神殿を建てるのに動員されたのは合計18万3300人でした。これだけ多くの人数が7年間工事を行いました。これだけ見ても神殿を建てるのにどれだけ真心を込めたのかがわかります。神殿が完成した後にソロモンは神様に神殿を捧げるとき、このような内容の祈りを捧げました。列王記第1、8章27節から30節です。それにしても神は果たして地の上に住まわれるでしょうか。実に天も天の天もあなたをお入れすることはできません。まして私の建てたこの宮などなおさらのことですけれども、あなたのしもべの祈りと願いにお顔を向けてください。 私の神主よ、あなたのしもべが今日見舞いに捧げる叫びと祈りを聞いてください。そしてこの宮、すなわちあなたが私の名をそこに置くと仰せられたこのところに、夜も昼も御目を開いてくださって、あなたのしもべがこのところに向かって捧げる祈りを聞いてください。あなたのしもべとあなたの民イスラエルがこのところに向かって捧げる願いを聞いてください。あなたご自身があなたのお住まいになるところ天にいまして、これを聞いてください。聞いてお許しください。ソロモンは自分が建てた神殿と比べることのできないほど神様は大きな方だと告白しています。それでも神様、神殿を建てた理由は、仮にイスラエルの民が神様に罪を犯しても、ここに来て祈りを通して許しを授かり、再び神様の民としてきちんと生きていけるようにしてくれる懺悔の場に神様だけを信頼するということを噛み締める現場にするためでした。ところがその時から370年ほどが過ぎた時に、神様は預言者エレミアを通してエルサレム神殿についてこのようにおっしゃいました。エレミア書7章4節と 9節11節がこのように明かしています。あなた方はこれは主の宮、主の宮、主の宮だと言って偽りの言葉を信頼してはならない。しかもあなた方は盗み、殺し、貫通し、偽って誓い、バールのために生贄を焼き、あなた方の知らなかった他の神々に従っている。それなのにあなた方は私の名が付けられているこの家の私の前にやってきて立ち、私たちは救われているという。それはこのようなすべての忌み嫌うべきことをするためか。私の名が付けられているこの家は、あなた方の目には強盗の巣と見えたのか。そうだ、私にもそう見えていた。主の見告げ。イエス様が今日の本文で引用された言葉です。当時の人々は皆ソロモンが建てた神殿が主の宮だと固く信じていました。しかし神様はそれが偽りだと三度もおっしゃいました。ソロモンは神様は決して神殿の中にだけおられる方ではないと祈りましたが、イスラエルの民は神様は神殿の中にだけおられる方だと考え、外ではめちゃくちゃな人生、盗み、殺し、貫通、偽って誓い、偶像崇拝などを生きながら神様に神殿に入りすれば安全だと考えていました。そんな姿をご覧になられた神様は、彼らが主の宮だと固く信じている神殿に向かって強盗の巣だとおっしゃいました。イエス様が交渉外を送られるとき、エルサレム神殿であるヘロデ神殿が建設中でした。その当時までおよそ46年間も工事が続いていました。その神殿はその後も30数年ほど工事が続きました。しかし、その神殿は完工してわずか7年で、ローマのティトゥス将軍によって完全に崩壊されました。コリント人への手紙第1の3章16節17節は、現在の神殿はないかをこのように明かしています。あなた方は神の神殿であり、神の御霊があなた方に宿っておられることを知らないのですか。もし誰かが神の神殿を壊すなら、神がその人を滅ぼされます。その神の神殿は聖なるものだからです。あなた方がその神殿です。どの建物であれ、その中にどんな人がいるかが最も重要です。中世時代の城のような形に建てられた建物であれ、 超現代式に建てられた建物であれ、その中に医師と看護師、患者がいれば病院になり、生徒と教師がいれば学校になります。もちろん、強盗がいれば強盗の巣になります。良い病院は建物の形や大きさで決まらず、その中に良い医師と看護師がいるかいないかで決まります。良い学校もやはり建物と運動場の大きさや形で決まらず、そこにいる生徒と教師の質で評価されます。神様は私たちそれぞれが神殿であるとおっしゃいました。私たちの中に御霊が宿っておられるからです。ではどうすれば私たちは私たちの人生を美しい神殿にしていけるでしょうか。今日の本文46節をもう一度読み上げます。こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。主の宮は祈りの家でした。しかし、人々が強盗の巣にしてしまいました。強盗は和紙や鷹やフクロウなどの猛禽類のように自分を信じて生きている人だと言えます。自分の能力とか自分が所有しているものだとか、それらを信じて人生の居所を自分の上に立てます。それで自分の欲望と世俗的な価値観に執着します。それだけが自分の人生を華やかに花咲かせ、自分を高みに上げてくれると考えているからです。しかし自分の人生の根拠を自分の上に立てたら、結局は崩れ落ちてしまうでしょう。なぜなら人間は皆有限な存在であるからです。祈るということは、スズメやツバメが主の祭壇に自分の巣を作るように、自分自身を信じず自分の人生を神様に預けることです。ですから私たちが、私たち自身や家族、私たちの人生の大きなことや小さなことのために祈ることは、そのすべてを私たち自身の力で乗り切っていくことも、責任を取ることもできないと告白することと同じです。そして今の私たちの姿と私たちが持っていて享受しているものは、すべて私たちの力で得たものではなく、神様の恵みと御業の結果だと告白することが祈りです。神様は後に私にどれだけ多くのものを手にして成就したか、またはどれほどの規模の教会に仕えたかを聞かれないでしょう。私がどれだけ自分自身の能力や浅知恵だけに頼らず、神様を信頼して牧会を行ったか、私の人生をどのように神殿として作り上げていったかを聞かれるでしょう。もし私が牧会を行いながら神様を信頼せず、自分自身だけを信頼したなら、神様は私にあなたの人生も強盗の巣のようだと仰せられるでしょう。信徒の皆さんも同じだと思います。どれだけ多くの実績を残したのか、どれだけ多くのものを集めたのかを聞かれないでしょう。また、どれだけ良い教会に通ったか、 どれだけ立派な説教をたくさん聞いたかも聞かれないでしょう。反面、どれだけ神様を信頼して生きてきたか、どれだけ人生を神殿として作り上げてきたかを聞かれることでしょう。今日は私たちを生かしてくださるために十字架にかかって亡くなられた主の苦難を黙想し、救いを授かったクリスチャンらしく生きることができなかった私たちの間違った人生を懺悔する四旬節第三週目の主日です。私たちは今日の御言葉を通して、私たちが具体的に何を懺悔すべきかを明確に確認することができます。神様は私たちに向かって、あなた方は主の宮であるとおっしゃったのに、私たちは私たちの人生を祈りの家に作り上げていくよりは強盗の巣にしてしまったことを懺悔しましょう。スズメやツバメが主の祭壇に巣を作ったように、神様を信頼し、霊と誠によって礼拝する人生を生きるより、猛禽類のように自分を信頼し、自分の欲望と世俗的な価値観に従ったことを悔い改めましょう。今日の教会が世界の塩と光になることができず、主の御名が地に落ちたのは、神様の神殿である私たちが私たちの人生を祈りの家に作り上げていくことができず、世俗的な価値観に従う強盗の巣に転落させてしまったからです。神様は今日も自分の人生を神殿に作り上げていく人、自分の人生の根拠を自分に置かず神様に置く人たちを通して働かれます。私たち皆は霊と誠によって礼拝する人生を生きて、自分の人生を祈りの家に作り上げていきましょう。その時から私たちの人生は言うまでもなく、私たちの家庭にちぎれちぎれになっている私たちの社会に命と回復の光が照らされるでしょう。なぜなら私たちの人生を決して崩れ落ちない神殿として、歳月が流れても衰退しない祈りの家に作り上げていきたいと望まれる主が、この時期この時間私たちと共におられるからです。お祈りしましょう。神様は私たちの人生を神殿だと、祈りの家だとおっしゃってくださいましたが、私たちは私たちの人生を帝国に強盗の巣にしていく時が多いことを告白します。それでスズメやツバメのように主の祭壇に巣を作り、神様を信頼し、神様を力にするのではなく、ワシやタカやフクロウなどの猛禽類のように自分をもっと信頼し、世俗的な価値観を追求する時がもっと多かったことを告白します。自分の人生を祈りの家に作り上げていくより、強盗の巣にしていこうとした私たちの欲望により、今日の教会は社会から後ろ指を刺されています。四旬節第三週目の主日を迎えて、このすべてが私たちの罪と過ちによることを懺悔します。お許しください。これから自分の人生を神殿に、祈りの家に作り上げていく私たちを通して、私たちの人生を清くしてくださり、私たちの家庭が生まれ変わるようにしてくださり、私たちの社会が新しくなるようにしてください。私たちが毎日霊と誠によって礼拝する人生を生きることで、そのような私たちを通して崩れ落ちた教会が再び世界の塩と光になれるようにしてください。 そしてそのように新しくなった教会を通して神の御国がより拡張していけるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。